Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか。ガマケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年6月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートは東京大学生産技術研究所教授の山本良一先生。その後編、地球温暖化抑止に向けての日本の役割を聞いていきます。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは東京大学生産技術研究所教授の山本良一先生です。さて、先ほど非常にショッキングなお話ですね、地球温暖化の行方、お話しいただきましたが、超えてはいけない一線というか、人類がもうそこまで行っちゃいけない、引き返せないというポイントっていうのはあるんですか。
ええ、それが最近流行りの言葉になってましてね、
はい、
これはポイントオブノーリターン、
ポイントオブノーリターン、
もう引き返すことのできない地点という意味なんですね。まあ運命の分かれ道っていうかね。
はいはい。これはどこがポイントですか。
それはですね、まあ特にこれ昨年いろんな研究から分かってきたっていうか強く主張されるようになったんですが、
はい、
その地球の気候システムはですね、まあ、ゆっくり変化していくんですね。つまり今私たちが炭酸ガスを空気中にパッと出すとかですね、はい、森林を伐採してもですね、突然それですぐ地球の平均気温が上昇するわけじゃないんですよ、
う
ん、
まあそうですよね、はい、
これは時間的な遅れが伴うわけですよね、うんうん、
はい、
ということはどういうことかっていうと、 ある時点を過ぎるとですね、もう1.5 度 C 突破をですね、もう止めることができなくなってしまう、あるいは2度 C を突破することができなくなってしまうっていうね、
うん、
そういう時間があるんですよ。
なるほど。まだ大丈夫大丈夫と思ってるうちに、はいはい、実はもう全然ダメという、
でそれがですね、どのくらいの時間かっていうことについてはこれはまだよく分かってないんですけども、
はい、
多分10年から20年くらいね、まあ、そのくらいの時間なんですね。
10年から20年、
はい、でこれは、まあ、まだ詳細に研究がされてないんですけども、はい、まだ少なくとも10年はあると、
うん、
ということは2016年に 1.5 度 C を突破するとするとね、2006年、
うん、
今年がポイントオブノーリターンなんですよ。その 1.5 度 C 突破、ね、
もう今
今がね、
まさに今しかない。
そう、 1.5 度 C、 だから今年以降何をどうしようともね、
はい、
もう 1.5 度 C を突破してしまうんですよ。今まで我々が
蓄積してきたもの
がある、放出した炭酸ガスとかですね、
はい、うん、
まあ、そういうことによってね。
なるほど、そうか、今までやってきた積み重ねがもうあるから2006年までに。
そうです、今この瞬間に悔い改めてね、
はい、
何をどうしようとももう手遅れなわけ。
もうダメですか。
それがポイントオブノーリターンということなんですが、
はい、
だからそれは突破することは突破するんだけども、
うん、
ただそこで悔い改めてね、我々がもう全力を挙げて例えばその温暖化効果ガスの排出を削減する、あるいは森林伐採をやめるとかね、その劇的なね、そういう対策を取れば一変、 1.5 度 C なり2度 C を突破するけれども、
うん、
その後は急速に元へ復帰するっていうことも分かったんですよ。
なるほど。
ですからポイントオブノーリターンっていうのはね、
はい、
絶対的なポイントオブノーリターンではなくて、
ほうほう、
ポイントオブノーリターン過ぎるとそのある、ですから危険な気候変動は起きてしまうんだけども、それをそのすぐ抑制はできると、
うんうん、
いうことも分かってるんですね。
あ、なるほど。その、はい、危険な時の前10年か20年かぐらいの時にいいことをやってれば、うん、その貯金は生きてくると、
そういうことです、
いうことなわけですね、
はい、
でもいずれにしても今2006年はもうとにかく即刻に動かなきゃいけない。
このシミュレーション結果ではですね、
はい、
1.5 度 C 突破のポイントオブノーリターンは今年、
はい、
から2度 C 突破のポイントオブノーリターンはだいたい10年後と、
はい、
いう計算結果なんですね。まあ、もちろん絶対的な意味合いはないんですけども、
はい、
まあ、相当間近に迫っていることは、まあ、多分間違いないと私は思ってるんですけどね。
そうなるとじゃあ何をしなきゃいけないんですかね。
まず京都議定書が発行してですね、ですから先進国は 京都議定書に従って炭酸ガスの放出量排出量を減少させると。で日本はチームマイナス 6% ってありますように、ね、
はい、
まあ、6% 減らさなくちゃいけないということですから、
はい、
まずその問題に全力を挙げなくちゃいけないんですが、
なるほど、
じゃあそれは私は残念ながら不十分だと思う。それではね、
それじゃあ足りない、
足りないエイヤといって 50% ぐらい削減するね、
うんうんうん、
そういう思い切った削減のためのね、まあさまざまな政策を実行 しなければいけない。
ああ、そうですか。じゃあそうするとマイナス 6% を目標にして、まあ、例えばクールビズだとか、うん、なんか設定温度を下げましょうとか、そういうレベルじゃダメなん
ですか？いや、それはそれで当然それもやらなきゃいけませんけどね、はい、もっと思い切った施策をですね、うん、講じなければいけないと、
うんうん、
で厳しい状況なんですけども、多くの科学者はですね、現在開発して社会的に実用化されてるですね、これはまあベストアベラブルテクノロジーというわけですね、現在入手可能な最良の技術をね、うん、
はい、
これを全力を挙げて社会に普及することができればね、
うん、
十分今の問題は解決できると考えてるんですよ。
ほうほうほう。
例えば風力発電にしても太陽光発電にしてもね、
はい、
でもう問題はそれをどのくらいのスピードで社会に普及させることができるかっていう問題だというわけですね。
なるほど。じゃあその本気度が試されるというところ、
その通りです、
なんですね。
その通りです。
そうですか。そうすると、まあまあ、いろんな問題、いろんなやるべきことは当然今の技術の中であろうかと思いますが、じゃあ具体的に我々一人一人は何をしていけばいいんですかね。
まあ、私はですね、現在国際グリーン購入ネットワークという NGO の会長をしておりましてですね、
はいはい、国際グリーン購入
ネットワークですね、
はいはい、
まあ、これはまあ、一口に言って環境に良いっていうか、うん、環境に徹底的に配慮して設計生産された製品サービスですね、
はい、
でこれを社会に普及させると、
うんうんうん、
まあ、そういう国際運動をやってるわけですけども、
はい、
まあ、我々がやらなければいけないのはグリーン購入だと思うんですね。グリーン購入であればですね、製品の選択を変えていくだけですから、
うんうん、
経済全体に対する影響はね、むしろいい方向へ働くと思うんですよ、ね、
なるほど、まあ、いわゆる日常生活はそのまま、まあ、快適なレベルに保っておいて、うんうん、その選ぶ商品を選ぶサービスを、
おっしゃる通りです、
はい、
とにかくあらゆることをその環境の観点、まあ、これはもう一つ社会的な観点も必要なんですが、それからですね、製品の購入、サービスの購入から銀行に預金を預ける、株式を購入する、すべての私たちの行為にですね、その環境配慮、社会配慮を組み込んでいくと、
うん、
これが私は直ちにやることが可能だしですね、それが非常に大きな社会的影響をもたらすと思うんですね。
なるほど、なるほど。
というのは企業はですね、
はい、
消費者が購入してくれる製品を作るわけですよ、
うん、そうですね、はい、買ってくれるものを作ると、
その通り、
はい、
ですから我々が環境配慮っていうか、まあ、この気候変動プラス2度 C を突破させないと決意すればね、
はい、
一気に社会的な認識っていうかですね、
はい、
生産とかビジネスとか全部そっちの方向へ引きずられるわけですね。
うん、
だからこれはですからもう一大国民運動をやらないとですね、
うんうん、
そういう方向へ動かせないわけですね。
そうですね、まあ、でも本当に我々一人一人のレベルで言えばそのグリーン購入ということがかなり大きく役立つはずだということなわけですね、
はい、強力な手段であるというふうに考えてるんですけどね。
なるほど。じゃあ本当に、まあ、全ての意思決定の時にじゃあこれは環境に配慮してるのかとかいうところがかなりポイントになってきそうですね、これはね。
はい、もちろん国内だけでは済まないわけですね、
うん、
炭酸ガスに国境はありませんから。
そうですね、
ですから我々がやらなければいけないのはですから中国にもインドにも、うん、ロシアにもブラジルにもね、
はい、
グリーン購入運動を普及させると、
ほ
うほう、からそういう技術を供与すると、
うん、
まあ、こういう問題がありますよね。
Let's get knowledge with fun. 日本ができること、やらなきゃいけないこと、日本としてという役割はあるんですかね。
これはですね、
はい、
千載一遇の好機に今日本は恵まれてると言っていいかと思うんですね。
千載一遇のチャンスというのは、はい、これはどういう意味でしょう。
昨年2月16日に京都議定書が発行しましたね、
はい、
京都議定書の中核メンバーというのはヨーロッパ諸国と、まあ、日本ですよね、
はい。
残念ながらアメリカは離脱してしまったわけですね、うん、オーストラリアも、
はい、
で京都議定書を離脱した連中、それから京都議定書で削減義務を負ってない中国インド、このグループがですね、アジア太平洋パートナーシップっていうグループを作ったわけですね、
はい、アジア太平洋パートナーシップ、
はいはい、これはあの南北間で技術を交流して、はい、削減していこうというね、うん、ボランタリーなんですけどね、
はいはい、
で日本は実はそっちにも入ってるわけですよ。
おお、なるほど。
ですから今、はい、気候変動との戦いにおける国際的な情勢を見るとですね、うん、2つのグループがあるわけですね。
なるほど。京都議定書グループ と
アジア太平洋パートナーシップグループと、
は
い、でそうすると日本は両方に入ってるわけですよ、
うん、唯一
で唯一、
はい、
そこでだから日本の役割は、2013年以降、まあ、どういうふうに削減していくかについては国際合意がないわけですね、
うん、
でその条約交渉も始まってますが、
はい、
まあそれを待たずにね、日本はやっぱりこの2つのグループをこう同盟させていくっていうかね、うんうん、結局は、
うん、
まあ、私は薩長同盟を実現した坂本龍馬の役割をね、これを日本が果たすべきであると。
なるほど。今まさに龍馬の役割を日本がすべき時に来ている
で、しかもね、日本にはそのそういうことをやるですね、
はい、
能力があるわけですね、
うん、
っていうのは日本はもう世界的にもですね、その環境配慮製品、まあ、エコマテリアルとかエコプロダクトとか環境技術についてはね、世界最先端の技術があるわけですよ。
お、はい、
これは環境に配慮したものづくりでは日本は最先端を言ってるわけですね。
なるほど、はい、
ですからこれはあの京都議定書グループもアジア太平洋パートナーシップグループ両方にですね、うん、日本は寄与できるわけですね。
なるほど、働きかけられる、
はい
はい、
でもすでにこのアジア太平洋パートナーシップグループのいろんな専門委員会ができて、その中で日本は鉄鋼とからセメントですね、その2つの部会の部会長は日本が今引き受けてるわけですね、
うん、
ですから環境効率を向上させる技術開発においては日本はもう世界で最も進んだ国です
ね。なるほど、はい、
私はもうまさに日本の出番が来たと、まあ、いうふうに考えてるんですけどね。
なるほど。じゃあ今こそここでリーダーシップを、はい、イニシアティブを取るべき時なんだと、
はいはい、取れるし、うん、取らなければいけないし。
なるほど。
だから国際的に尊敬されて、なおかつ我々がその環境ビジネスっていうか、そういうことで、十分な貿易もできるという、あの状況が今出現してるわけですね。
なるほど。まあでもまさに今しかない、今ここでやらなきゃいけない。
だからその時に大事なのが認識をね、新たにするっていうか、うん、厳しい認識を持つということなんですよ。現状を厳しく認識するということが私は重要だと思う。
厳しい認識、
つまりポイントオブノーリターンにもう差し掛かってるっていう認識をね、
うん、
国民の一人一人までが持たないと、その重要なその坂本龍馬の役割が果たせないっていうところが私のポイントなわけ。
なるほど。もうポイントのリターンにもしかしたら片足突っ込んでるかもしれない状況をみんなが知らなきゃいけない。
そうです、そうです。
みんなが知った上で龍馬の役割を果たすべき時なんだということなわけですね、
はいは
い
はい。
さあ、あの気候変動プラス2度の中でも気候の移り変わりはもちろんなんですが、さまざまなエキスパートのコラム、それから、温暖化を抑止するための事例、手がかりなどがいろいろと紹介されてますので、ぜひ詳しくはお手に取ってご覧いただきたいと思います。山本先生の研究所、東京大学生産技術研究所のホームページアドレスはこの番組のホームページに掲載しておきますので、ぜひチェックしてください。さて、あの番組恒例の最後の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でございましたですかね。
これはあの私の東京大学のですね、
はい、
卒業論文の指導をしていただいたですね、堂山正夫先生という先生なんですけどね、
はい、
うん、その先生はちょうどあの私が大学4年の時にですね、アメリカから帰国されたばかりで、これ14年間アメリカに行ってらっしゃった方でね、うん、
はい、
アルゴンの国立研究所に勤められていて、 ですからもう帰ってきたばかりでね、やる気満々でしてですね、うんうん、私はまあ田舎でのですね、あの学生だったもんですから、廊下をね一緒に歩いてたんですよ、
はい、
あるいは階段を一緒に歩く、 そうすると私はあの廊下をこうゆっくり歩く、階段も一段ずつ上がっていく。それでね、どやされたんですよ。
歩いてる時に
アメリカから帰国したばかりのね、
はい、
土山先生にね、
はい、
アメリカの研究所ではね、廊下を歩いてるやつはいないって、みんな走ってるって
、はい、
階段はね、2段飛び、2段
抜かし、
はい、とにかくね、人生は短いんだって。で、研究時間を確保するためにはね、もう走れって言うよね。で、とにかく前進せよということをね、これ身をもって教えられましてね。で、その時はね、偉い先生が言うから、うん、まあそんなものかなと思ってたんですけどね、うんうん、後になって私あのアメリカの研究所にもね、
はい、
訪問するようになって、本当に廊下を走る
階段って本当だったんですね。
本当だ。まあちょうど大学4年卒業論文の研究してたもんですからね、
はい、
まあ、今でもそれが忘れられないっていうかですね。で、土山先生今もう80歳なんですけども、今でもね、月に1編か2編はね、徹夜の実験やってらっしゃるんですよ、80歳で。
あら、
これはですね、まあ頭が下がるっていうかですね、
はい、
これは私が一生の思い出ですね。
なるほど、はい、じゃあその教えを受けて山本先生も常に走ってらっしゃる。
まあ走ってるつもりなんですけどね。はい、
そうですか、はい、まあでも本当にそれだけやっぱり時間は限られてるんだぞということですね、はいはい、まあ本当にその研究に対する時間もそうでしょうし、それこそ今日お話をお伺いしたその全地球的なことでも本当に時間が足りないかもしれないところに来てるということですもんね、はい、本当に一人一人がもうポイントオフノーリターンなんだという認識をぜひ新たに持ちたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日は東京大学生産技術研究所の山本良一先生にお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、 Let's get knowledge with fun Special Edition。 ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、東京大学生産技術研究所教授の山本良一先生をお迎えしての後編をお送りしました。今日お話をお伺いした山本先生、いやでもね、本当この今現在ポイントオブノーリターンの運命の分かれ道に入っているんだというご指摘、もう待ったなし、いや身に染みて、もう今やらなきゃいけないんだという実感を覚えました。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。